どうしてよ、今のミクさんの。
え、嘘、本当？
ああ、どうもこんばんは。セラゴさんのコネラジ。水曜日です。よろしくお願いします。
ます。
はい、今日ミクさんと一緒にお送りしていこうと思いますよ。よろしくです、ミクさん。
お願いします。
はい。お、いいですね。
これなんか
ちょっ
さ、合言葉的なね、愛サインみたいな、こんな感じにしましょ
と、あ、いいですね。僕とミクさんの間も。そう。放送前、ちょっと2人でこうやって画面の前で、お互いの可愛さを確認し合うという時間がありましたね。
恐ろしいです。
今、可愛いのはもうみんな知ってると思いますけど。
いやでもね、ちょっと今日あれなんですよ、セロさん。
どうしたんです
そ
か？
んな日に限って、今日ちょっとピコレーザーっていうのをちょっと医療系のしてきたので、
何
若干、
レー
本当
ザ
これ、ピコレーザー、ピコ。
ー？ピコレーザー？お。
要は、私ほら、仕事でもそうなんですけど、今、ゴルフやってるじゃないですか。外からの紫外線がすごいんですよ。
まあそうよね。
そう、なので、そのシミとかをなくしてくれる、そういうピコレーザーっていうレーザーがあって。です、
そのピコレーザーを受けたら1週間か2週間ぐらいは紫外線当たらん方がいいよとかあるんじゃないですか。
あります、もちろんありますよ。
そうですよね。
そう。で、もし当たるんだったら、もう日焼け止めがっつりやんなきゃいけないとか。
まあ、ゴルフも行くわけでしょ、でも。
そうです、そうです。そう、だから、そう、こういうふうな形でやってるから、もう今日みたいな日は、もうすぐ帰ってきて、顔を休めるっていう、これ今だから、ほぼすっぴんなんですよ。失礼しました。
あ、いやいやいや、やっぱすっぴんでも、こう、なんか、全然このナチュラルですね。
いやー、ナチュラルすぎてちょっとね、恥ずかしいんですけど、でも、ね、ちょっと休めなきゃいけなくて、やっぱり顔ね、そう。すい
ちょっと
ま
ごめん
せん、
なさい、
皆
僕。
さん。
ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど、
どうしました？
今みたいにこう、まあ、女性の方が、いやもうほとんどすっぴんなんですよみたいなことをおっしゃる時があるじゃないですか。あの時に俺なんて言っていいかちょっとよく分かんなくて、なんか、すっぴんお綺麗ですねって言うと、何なんだ、じゃあ私普段から化粧してるあの努力は何なんだと。
ああ、なるほどね。
で、あと、でも、あ、やっぱ化粧してた方がいいですね。なんていうと、ド直球で失礼じゃないですか。だから、なんて言っていいか分かんな
私
いという
ね、
か。
これね、すごく女性、ね、見てくださってる方、いつもありがとうございます。見てくださってる方も共感できると思うんですけど、幼くなりますねとか言うといいと思いますよ。
幼く。
だからやっぱメイクするということは、普段のその顔に何かしら塗ってくれてるってことなんじゃないですか？なので、それを取ったら、なんて言うんだろう、その本来のその人っていうのが、ちょっと綺麗とか可愛いとかじゃなくて、幼くなるねっていう、そのなんていうの、
そっ
昔、
か。
これいいんじゃないかなと思いますよ。
なるほど。なんか化粧し始めの人に対して、あ、なんか大人っぽいねっていうのの逆バージョンだ。これは勉強だった。出会えてよかった。俺もうここ10年ぐらいね、この言葉聞くたびに、これなんて言ったらええやろって思ってたんで、これすごい今、正解もらえた気がして、すっきりです
嫌な気が全くしないですね。
わ。仮にこれ、幼く見えてなくても別にいいわけよね。
だって本来のその人って、すっぴんってことは、ね、昔からの多分小学校とか中学校なんて、そんなに皆さんお化粧なんてそこまでしないと思うんで、その本来の姿に戻ってるよっていうことになるじゃないですか、撮ってるってことは。
なるほど。だから、まあ、化粧することで、こう、まあ、言ったら、ちょっと戦闘モードじゃないけど、ちょっとオフィシャル感が、社会人感があるっていうか、そういう、なんか、鎧をまとっていたものを脱いで、で、その、幼くなるということで、こう、なんか、プライベート感も出るというかね、本来のあなたっぽいよっていう意味で言えるかもしれないですね。
ね
ちょっとい
いかも。
もう一個。
なんですか？
たまにね、実家急に帰って、急にばあちゃん家行ったりしたら、ばあちゃんが、何来てくれんねんと言ったよかったのに、おばあちゃんお化粧してたのにっていうパターンがあるんですけど、
かわいい。
ばあちゃんに対して、あ、おばあちゃん、すっぴん、幼いなんて、違うか。え、そんなことないのよ、すっぴんのばあちゃん。 その90歳が85歳に見えるみたいな
そうだよ、ね、
ことを、うん、幼くなるとは言わない、
ね、確かに、
うん、
おばあちゃん、おばあちゃんは何だろうな、何してても可愛いようでいいんじゃないですか。
あ、なるほど、
うん、だってどっちのばあちゃんもばあちゃんだもんみたいな、
いやばあちゃんは何してても可愛いよは、うん、ばあちゃん喜びそうやわ。
喜びそうじゃない、ばあちゃんね。だってね、セイラさん来るだけでも嬉しいんだからさ、きっとね。
いや、あ、でも妹さんが今いただいてるのもこの同じような延長線上の、うん、いつも素敵です
よ、ね、
どっちでもあなたの魅力は変わりませんよっていう。あ、いいですね、いいですね、
うん、
そうか。だからちょっと俺は、うんうん、なんていうか、もっとぼんやり答えてよかったわけね。
うん、全然いいと思う。
うん、で俺はもうちょっとなんかこう、うんうん、例えば芸人やってたら食レポで感想を細かく伝えなきゃみたいなふうにやっぱ思うから。
あ、そっか、食病病だ。
そこ食感が柔らかくて鼻から抜ける風味がなんじゃらかんじゃらで、
うん、
で後からゆっくりこうエビの風味がきますねみたいな言わないといけないと思ってたから、
うんうん
うん、やっぱこう、あ、やっぱりすっぴんだとちょっと眉毛の短さが気になるけれども、うん、さして影響はないですよとか言いたくなるやっぱド直球で失礼やしって、ね、
素直だね、
うん、ありのままの気持ちをやっぱ言うわけにはいかないですね、
うんうん、
なるほどな。これは勉強になりましたわ。
え、でもさ、逆にさ、私も聞いてみたいのが、
はいはい、
男性がさ、あの、まあ、その彼氏彼女とかだったらまあ分かるんですけど、でもそうじゃなく、例えば目上の方だったり、例えばなんていうの、ちょっとお仕事で絡むよみたいな人が、例えば、いや俺髪切ったんだよねって言われた時に、男性にね言われた時に、例えば女性同士だったら、え、めっちゃ似合うじゃんとか、え、私やっぱり髪短い方が好きだなとかって、こう軽めに言えるじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、でもあのお仕事の方とか多分何気なく言ってると思うんですけど、
はいはい
はい、逆になんか、え、髪切ってかっこいいとも思ってないし、
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかこう好きなわけでもないわけじゃないですか。あの、当然、まあ、似合ってるっていうのも正解なのかもしれないけど、例えばそれがすごい似合ってるかどうかって、なんて言うんだろう、それを私に判断別にされたくないだろうなって感じの、ちょうどなんかこう友達でもない微妙な関係の方に、
はいはいはい、
髪の毛切ったんだよねって言われた時に、いや、なんて返そうって、うん、本当に私もそれ悩んでて。
あれですね、あの、
うん、
俺は、テレビでやってる通販の青汁と同じシステムかなと思ってて、
おっとっとっと、うんうん、
ちっちゃく下にあの個人の感想ですって書かれてるじゃないですか。
ああ、うん。
だから個人の感想として言う分にはいい気はしてて、
ああ、まあ、なるほどね。
褒めすぎてなんかちょっとこう、恋愛的な対象な感じになるのも違うだろうから、
そうそうそうそう、
個人の感想としてかもなく不可もなくみたいな。
うんなんか、うんうんうん、
さっぱりしましたね、私こっちの方が好きかもとか、
ああなるほどね、
この髪型もいいですねとか、
なるほどね。
で俺これ絶対そうだと思うんだよな、この髪型もいいですねっていう言い方って、うん、なんか今の髪型をこう評価してくれるようで、
うんうん、
で別に前の髪型と別にそんな変わらんでっていう意味でもあるし、
そうだから、うん、なんかそれ言われた時にやっぱり関係性がそんなにない分、いや、うん、昔の髪の毛のこと大した知らんやんっていう気持ちがねあるから、確かにセイラさんそうですね、うん、うんうん、
だからこれ下手なやつってやっぱいるわけよね、
うんうんうん、
まあ、前事故ね、だから俺の後輩で、
うんうん、
こういうコミュニケーションがめちゃくちゃ下手なやつがいて、
え、なんかそれなんか聞いたことあんねん、うんうん、
そうそう、なんか例えば、うん、彼女ができたよみたいな話をしてて、うんうん、マジっすか、どんな人なんすか、写真見せてくださいよみたいな流れあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとなんかめんどくさいけど、まあ一応写真が2人で撮ったやつとかあったら、まあパッて見せたりするじゃないですか、
うんうんうん、
その時に、
うん、
褒めといたらいいじゃないですか、可愛いっすねとか、うん、素敵な2人じゃないっすかとか、
うんうん、
言ったらいいのに、そいつはその僕の彼女、うん、まあ、元カノの顔を見た瞬間、はあ、江森さん好きそうっすねって言われて、なんか嫌じゃないですか。
嫌だ。
好きそうってなんか、なんで
やだ。
なんか嫌で。とか、まあ、そいつに髪の毛切った、切ってへんの話したら、うん、髪の毛、江森さん切りました、あ、切ったよ、うん、あ、うん、短くなりましたねって、いや当たり前やんけみたいな、うん、ただの事実だなみたいなこともやっぱ案外このコミュニケーション大事っすよね。
いや、そうなんですよね。そう、そう、うん、
なんかミクさんの改めてでもそのお化粧周りの返しというのは勉強になりましたし、うんうん、
ね、こちらもですよ。
うん、たまにあるのが、
うん、
先輩とか、
うん、
あとこう業界内の人がやってる舞台を見に行って、
うん、
あんまり面白くなかった時に、
うん、
どうだったって LINE とか聞かれて、なんて答えようかなみたいな。
わかるわかる、
のはありますよね、
うん、
まあ、なんか激推しされた映画とか見てみて、
うん、
面白くなかった場合に、うん、仲良かったらね、あ、俺は全然やったわとか言えるけど、
うんうんうん、
その率直な感想を言うほどでもない間柄の時
も、なんかわかるんだよ。なんかそれって結局いい、いくないものをいいっていうことによって、多分その人もいいと思ってないから聞いてくる節もあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
いくないなと思ってるんだけど、実際どうだったエモやんっていうところで聞いてきてるのに、いやめっちゃ良かったですよって言った時に、え、違うじゃんっていう、
嘘つけみたいなね。
そう、嘘じゃんそれっていう、このなんて言うんだろう、だありますよね、そのね、加減。
あとなんか初めて仕事する人と、うんうんうん、なんか こうちょっと円滑にコミュニケーション行くためにちょっと雑談する時あるじゃないですか最初、
うん、
でなんか僕結構ネットフリックスとか見ますよ、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
ネットフリックスだったらあれ見ましたみたいな会話になることって、ま
あ、
結構
あるな、うん、あるあるあるある、うん、
愛の不時着見ましたみたいな、
うん、
で、あ、見ました見ましたって言った時に向こうからこう言われる、うん、どうでしたあれって言われた時の、
うんうん、
この人はどう思った
そうだよね
もしめっちゃおもろかったですとか言って向こうが、うんうん、いや、あれ全然おもんないけどな、こいつのセンスよって言われても嫌やし、うん、いや、あれ僕ダメでしたわって言った時、うん、向こうがその作品めっちゃ好きやったら、うん、こいつとはもうなんか相入れへんなって思われても嫌やし、
そうだよね、いや、わかるな、
なんて言いますミクさんやったら、
なんだろうな、
ミクさん、うん、ジブリ作品のもののけ姫とか見ました？
あ、見てます見てますね、うん、
どうでしたあれ。
そうですね、まあでも、無難にやっぱりジブリ作品っていろいろある中で、
うん、
まあまあ私的には、まあ良かったんじゃないかなと思うんですけど、実際セアルさんどうでした？
え、探ってる。二人とも。これ聞くときはさ、
うん、
まず自分の意見を。
そう、言ってほしいよね。
言ってからね、今の俺の聞き方、あえてやったんですけど、うん、あれどうでした、
うん、
っていうこの、え、こいつあかんと思ってんのかな、いいと思ってんのどっちっていう、あの、俺めっちゃ好きだったんですけどどうでした、
う
ん、って言われたら、よかったよかったって言えばいいし、
うん、
うん、いやだからちょっと、
うん、
で特になんか、あ
と、そう、
あ、
うん、いや、あとなんか、あの、由美子さん今ね感想いただいてるんですけど、感想言うのに相手の評価気にするのかって、私無理なやつはこれの方が好きかもって言ってるっていう、
なるほどね、う
ん、なんか愛の不時着も見てるんですけど、韓国映画のあれも結構良かったんで、もし愛の不時着好きなんだったらこの作品結構いいかもですよっていう、
そっか、
すり替えようだ、そう、嫌だったら見ないじゃないですか基本。
なるほどなるほどなるほど、うん、あ、いや、それめっちゃいいですね、
うん、いいかもいいかも、
あ、愛の不時着ね、あ、うん、あれよりはでも僕はあっちの方が好きでしたね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、いや確かに、
たら好きでも嫌いでもどっちも言ってないからね結局、うん、うんうん、
ね、なんちゅうの、 熱烈に自分が好きだったら好きって言えると思うんですけど、
わかるわかる、うん、
めっちゃおもろかったわけでもないけど、そんな悪くもなかったっていう感じ、うん、なんか、これからの円滑なコミュニケーションの方を優先してるからね、うん、いや、ありますよね、
あるな、面白いね、これ
すごいのが、変な話、こうなんか分かりやすいエンタメ作品とかあるじゃないですか、うん、マーベルとか、うん、あと、うんうん、なんていうの、こうもうもろに完全懲悪みたいなストーリーのやつとか、その、うん、鬼滅の刃とか、それこそ、うんうん、大衆エンタメ作品は、うん、面白くないって別に言いやすいんですけど、
うん、
最近見た僕ドライブマイカーっていう映画があって、うんうん、まあ、結構ね、あのカンヌとか賞取ったり、うん、すごいこう話題になった作品なんですけど、
うん、本
で作ってた、うん、で僕の知り合いとかもドライブマイカーすごい良かったよってこう言ってたんですけど、
うん、
結構、うん、なんてゆったりとした感じで流れてて、うんうん、なんか分かりやすい事件とかもまあ特になく、
うん、
味わったり役者の演技からなんかこう楽しみを見出したタイプの作品で、うんうん、なんか俺は正直そんなよりアホみたいな映画の方が好きやから、
うんうん、
正直僕ドライブマイカー見ててそんな楽しめなかったんですよ。
ああ、うんうんうん。
けど、なんていうの、この映画面白くなかったって言ったら、
うん、
アホと思われるんちゃうかっていう心配。
ああ、みんなが面白いって言ってるもんだからね。
なんかあとおしゃれな映画、な
んか、うんうん、わかる、うん。
バトルとかカーチェイスみたいなのはないけど、なんか、
うん、
こう繊細な人物描写で、こう出てくる人たちの心理を掘り下げるとか、カメラワークが実はあそこにあんな意図があって、それに気づけば物語の意図が分かるみたいなの、何も分からへんからなんか
意味がちょっと教えてくれだよね、
なんかちょっとこれ分からへんって言ったらアホと思われるんちゃうかみたいな心配もうちょっと俺しちゃうんですよね。
いやでもすっごいわからない。結構そういうのでなんか本当にあの由美子さんね書かれてますけど、試されてる気がしますよね、やっぱりね。
なんかセンス的なもの、ね、
そう、うん、
いやだからこの今度ね新番組が始まるんですけど、6月の1週目から、まあ、はい、QAB っていうところでね、あの、うん、琉球朝日放送っていうところでね、
ね、
夕方の番組キャッチーっていうのが始まりまして、私火曜日を
まずはセイラさんおめでとうございますね。
あ、ありがとうございます、う
ん、ね、まあ、楽しみ、うん、
日替わりでこう芸人の MC が変わっていくという、うん、で、うん、5人出るんですけど僕含めて、
うん、
で衣装は自前でお願いしますって言われて、
うんうん、
これなんかさ衣装自前って結構むずくて、
うん、めっちゃ試されてるね、うん、
他の芸人たちも同じ条件で呼ばれるから、うん、あの人はセンスいいな、それに比べてセイロがいいわ、なんやねんこれって思われたらすっげえ嫌やから、
うんうん、
買っちゃったよ新しいの俺も。
来てるね、やっぱり来てるね、うん、
そうだからなんかね、そこまで気合い入れんでええねんけどみたいな、
うんうん、
そうだ、結構難しいですよねそういうとこね。
いやでもやっぱりそこはやっぱり試されてると思うから、うん、やっぱセイロさんはこうなんて言うんだろう、そういう芸風というかね、そういうのはねいつも決まってるけど、やっぱそうじゃない番組の時はこういう格好するんだみたいなところはやっぱり見られてますよね。
そうですよね、
うん、見てると思う。
なんかちょっと今日はもう気合い入れて、
うん、
その時は買ってよかったなと思ったんですけどね。
うんうんうん。
うん、いやー、まあ、そんなこんなでございますけど、いろいろとね、はい、この始まるわけよ、ミ、はい、クさん。いろんなことが私は。
何ちょっと聞かせて。じゃまずテレビね。
今日ね、公開したんですけど、私はスタンダップコメディの全国ツアーをこうやることになりまして、
うん、
4月1日から。で、今日その予約フォームを公開しました。
はい。
皆さん、これ来てください、本当に。
来てください。
お願いします。全国11カ所回りますんで、
ええ。
きっと皆さんの近くに行くはずなので、
ぜひ。え、ちょっと待って、ちなみに言えるんですか、それ、 札幌も来られますか？
あ、言います。全国どこ行くかじゃあちょっと、ご
紹介しましょう。ちょっと聞きたい、聞きたい。うん、せっかくだからね。うん。
これ動画の概要欄に、リンク貼ってるかな？多分ありますよね。
貼ってます？
うん、うん。あ、よかったら貼って。あ、じゃあ、次からをね、貼っていただけると。
うん、ね。
7月1日、渋谷。うん、
7月1日、渋谷。
7月2日、札幌。
うん、え？嘘？
4 月2日、札幌行きます。
7月
?2 日。
2日で？
来れる？ミクさん。はい。
もう今、むせてるけど、絶対行くから。
いや、ありがとうございます。ぜひ。
待って、これ、ごめんなさい。これ、何時からですか、札幌。
夜からです。7時とかから。
夜ね。はい。これ、早速、ちょっとこれ、せいろさんさ、インスタとか、そういうのでも、今後告知してもらって。
はい、はい。
ね、
ね、
本当にぜひ皆さん、本当来てほしいから、私もそれシェアして、どんどんシェアしましょう。は
い、
うん、うん。
ぜひよろしくお願いします。まあ、じゃあ、
あとは。嬉しい。
7月1日、渋谷、7月2日、札幌、7月3日、仙台、7月6日、岐阜、7月7日、名古屋、7月8日、京都、7月9日、大阪、昼夜2公演、7月10日、奈良、7月15、那覇、7月17、福岡、7月18、広島ということになっております。
だけどさ、すごいね。全然滞在時間ないね。
そう、もう詰めで、この一緒に回るのが、
うん、
アメリカでスタンダップコメディをしている日本人の佐久柳川君っていう、うん、コメディアンとして回るんですよ。
うん、うん、
まあこの佐久柳川君が本当にすごい人で、
うんうんうん、
この人年間に全米で400公演ぐらいやるんですよ。すごい。で本当に日本で言ったら大阪みたいな笑いの聖地がアメリカで言うとシカゴなんですけど、そのシカゴでもうチケットもなかなか取るのが難しいぐらい人気になってて、でその人が、まあ、用事があって日本にいる間で全国ツアーパッと回るんで、うんうん、かなり詰めの。
ちょっと詰めで、本来はその人は海外にいるんですか？じゃあ。
そう、アメリカでいろんなとこ回って、
ショーをやってる。じゃあ今回のためにアメリカから来るって感じ？
仕事、他の仕事があって、1ヶ月ぐらい日本にいるから、うん、もう僕が、うん、このタイミングでやろうよって言ったらいいよってなって、あることになったわけですよ。
ね、主にさ、せいろさん、そのスタンダップコメディって、結構そのネタだったりとか、面白いことをこう、その時間の中で、どんどんや演じていくというか、やっていくっていうイメージですか？
そうですね。僕がまず30分喋って、佐久くんが30分喋って、あとお客さんのちょっと質問とかに答えながら喋っていくんですけど、うん、まあ、この、うんうん、要はまあ、マイク一本で漫談をするんですよ。この中で結構まあ自分の主張とか、まあ、政治的な話題とか、うん、突っ込むとこ突っ込んだりとか、うん、まあそういう感じのショーになります。
うん、
ちょっとあんまイメージ、スタンダップコメディって分かんないと思うんですけどね。
掛け合いみたいな感じなんですか？
いや、もう完全に一人ピン、ピン。
一人。あー。
やります。
いや、楽しみ。絶対お友達と行きます。
ぜひ。だからね、うん、正直この年間アメリカで400公演もやってる、もう本場でもうバリバリやってるコメディアンと、俺スタンドアップの舞台なんか3公演ぐらいしかやったことないんですよ。その俺がどこまでこう立ち打ちできるんかっていうところも、ちょっと皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。
すごい。絶対皆さん来てくださいね。
ぜひともよろしくお願いします。
私は絶対札幌の時は行きます。
ありがとうございます。もう。
うん。
なんだろう、ミクさんももう出てもらう側になってもいいか
もしれない。いやいや、本当に、めっちゃ嬉しいよ。やっとだもんね。だって、せやろさん、前回来たのが本当に、みんなの前でっていうのは2年前、うんうん、あれ。3年前かな。
そんなぐらいになりますよ。
ねえ。私、その時も行ってますから。うん、うん。相方さんとね。
よろしくお願いしますも
ん。わー、楽しみだね、皆さん。嬉しいよ。
僕のインスタとかツイッターとかではもう公開をしていて、うん、チケットを申し込み、いただけますんで。 ぜひともちょっとコネラジの皆さん現地でお会いしましょうよ、はい、リスナーの皆さん、
ぜひ。
いやー、でも今日からね、本当にもうあと1ヶ月ですけど、うん、スタートまでネタ作りながら、
うん、
チケットの売れ行き見ながら、胃が痛くなる1ヶ月を過ごし初日にはもう完売みたいなね、実は初日はもう全公演完売みたいな状態まで持っていきたいんですけどね、
うん、でももうね、うん、告知してるから、
はい、
すぐに これ買えるんですもんね。
はい、もう買えます。今は買える状態になっております。
はい、オッケー、大丈夫大丈夫、ほらイモさんも大丈夫大丈夫って言ってる、私も大丈夫大丈夫、
必ず見に来てくださいよ、
ね、お願いします。
うん、はい、ということでございますな。
はい、
あとなんか最近気になるニュースみたいな、最近もふんわりなんかやってへんけども、
うん、
あの
本当だね、
そう
でもなんか、ね、そうだよ、うん、
気になるニュースあったんですよ僕。
え、ありました。
うん、そうそうそう、なんかね、うん、あの、
うんうん、
日本の、
うん、
あの海からめちゃくちゃ濃度の高い菌が吹き出してることが分かったっていうニュースがあったんですよ。NHK.jp っていうニュースサイトなんですけど、どこやったかな、東京から南へ400キロ、伊豆諸島の青ヶ島周辺の海域で、海底から熱水が吹き出す場所を発見したと。で、そこにある石を持って、岩石ね、持って帰ったら、
うん、
その岩石に含まれる金の濃度が、うん、普通あの金の 鉱山ってあるじゃないですか、入っててこう、うんうん、岩をカンカンってやったら、その岩の中に大体1トンあたり3から5グラムぐらい金が入ってるらしいんですけど、うん、
はいはい、
その海底周辺の岩石を取って持って帰ったら1トンあたり17グラムぐらい取れたと。だから
17?3
なのに、うんうんうん、17グラム取れたということで、こうめちゃくちゃ濃度高いやんけと。
うん、
で、このぐわーってこう海底からこう熱湯がわーって出てるところの金をどうやって取るかという話になって、
うんうん、
なんかね、金をうまいこと付着させる卵母っていう藻の一種を使って、うん、もうですね、
うん、
もう。
うん、
金を吸着させて取ろうという試みが今あるみたいですよ。
はあ。
これがうまくいったら、ひょっとしたら、
うんうん、
もう日本がゴールドラッシュでめちゃくちゃ景気よくなるんちゃうかっていう妄想だけ僕してます今。
でもこれでさ、金取れまくっちゃったらさ、すごいよね、すごいことになるよね。
ね、だから日本の経済も落ち込みまくりやし、うん、もうなんか、ね、2000万円とか消費税とかも景気悪い話ばっかりやけども、俺はも
う
これだけに期待して、ね、はい、日本で生きていきたいと思います、
う
ん、これがダメならもうダメです
ね、皆さん、あの最近の金じゃなくてお金の金ですからね、うん
う
ん、
そうそう、ゴールドの方ですね、はい、ゴールド
ゴールドの方ですよ、うん、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
いや、これはでもさ、あれだね、期待しちゃっていいかもね。セロさんも期待してるんでしょ、ね、私もそれだけを楽しみに頑張ろうかな、じゃあ、
う
ん、
そうそうそう、なんか僕もね、あの定期的にこう宝くじ買って、うん、これがダメならもう俺の人生終わりくらいの気持ちで、うん、あの当たったらなんか何しようかなってワクワクしながら過ごして、
うんうんうん、
ダメだったら終わりっていう気持ちで過ごすことあるんですよ、う
ん、いやすごいね、うん、
そうそうそう、景気いい話なんてつらいですから、
うんうん、そうですよ、うん、
そうそうそう、まあそんなことも考えてしてます、うんうん、皆さんもだからね、世の中にこう、うん、この不景気値上がりに絶望しているときはこのニュースをちょっと思い出してもいいんじゃなかろうかっていう、
はい、ゴールドですから、うん、
ゴールドラッシュ来たら最高です、
ね、はい、ラッシュですよ、
はい、
うん、
そんな感じでございます。
あー、面白い、
重ねてになりますが、ぜひちょっと、全国ツアーのチケット予約、うん、よろしくお願いします。
そうですね、うん、私も買いますからね、はい、はい、
ということで以上でございます、うん、セアロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてますので、動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページチェックしてください。あと、うん、メンバーシップ登録していただいたら各週で限定動画アップしてます、つい直近で日曜日アップしたんで、よかったら見てください、
はい、
では以上でございます。お送りしたのはセアロガイさんこと山田と
札幌の看護大使長岡美久でお送りしました。
はい、それじゃあまたね。